ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバンバン。いやあ、8月配信分でございます。あのね、あの俺もうオープニングから嫌なこと言うわけでもないって言うから文句になっちゃうんだけどさ、あの YouTube とかにあのコマーシャル最近入るじゃない。あの、まあ、コマーシャルってあれ選べるわけじゃないから、もう動画を見たら前とかほら黄色い鼻くそみたいなのがピッてついてて、そこのところに来るとコマーシャル入っちゃうじゃない。あれでさ、Google、アレクサのコマーシャルあるの知ってる？なんだろう、母さんの肉じゃがにならないよ。 OK アレクサ、母さんに電話してって言って母ちゃんに電話すんの。それで、母さん、肉じゃがの作り方だけどさ、母さんの味になんないんだよねって言って、お母さんが、あら、じゃあ冷蔵庫からカレーのルー出してって言って、カレーのルーとかあとケチャップを小さじ1杯とかってやって、結果的にカレーになるのね。で、母さんこれカレーだよって言って、カレーが来る、できるあたりにピンポーンって言って彼女が来るのね。で、お母さんが電話向こうで、あの、今度の彼女はどんな彼女なの？な、教えなさいよみたいなことになって、アレクサ電話切ってって言って終わるコマーシャルなのね、アレクサの。気持ち悪くない？初めて彼女を部屋に呼んだ時に、なんで母ちゃんの味の肉じゃが食わそうとしてんの、こいつ。まあ、もうようわからないんだけど、何そのあの、もう我が家に取り込みたいの、その彼は。あの、我が家の肉じゃがの味わかんねえ女なんか、彼女にしませんから、みたいなことなの、これ。なんかね、毎回結構俺それを引くのね、当たりとして。なんか気持ち悪いっていう、こう、ゾワゾワゾワゾワって襲われて。で、ちょっと前にそのアレクサのやつが、ちょっとラジオで難しいけれど、円運動しながら、お家のパパがガラス窓を磨いてると思って、円運動。来る、あの、動画のみんなこうね、こう。そしたら、後ろにいた奥様が、自分の娘、小学校ぐらいの娘かな、の肩をちょんちょんって叩いて、アレクサ、チューチュートレインかけてって言って、あの、いきなりあのアレクサがチューチュートレインをかけるのね。で、そのチューチュートレインがね、ちょっと待って、俺チューチュートレインの歌詞出してたんだよな。あ、かけ、え、何、駆け出して飛び乗るよか。あ、そうそう、だからこうお父さんが雑巾でガラスを洗ってるじゃなくて、拭いてる雑巾で円運動をしている後ろにお母さんが並んで、それをこう円運動するようにって、ズーのチューチュートレインの踊り、わかる、わかる人だけ想像して、で子供が後ろでまたやりながら、あの、駆け出すよチューチュートレインって言いながら、あの、マンダラみたいに手こうゴロゴロぐるぐる動くやつをやって、アレクサに喜ばれるみたいなコマーシャルもあるんだけど、あれも俺気持ち悪かったんだよね。まずもってさ、今の小学生ズー知らねえだろって、そのチューチュートレインって言って踊れるかっていうことと、まあお父さんがね、嬉しそうに踊ってるんだわ後ろで、お前雑巾かけしてるだけだろっていう、なんかね、アレクサのコマーシャルはもう俺が辛いのかもしれないけど、なんか違うベクトルにいるみたいで気持ち悪い。いやいや、うん、それだけ、うん、やるかな。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、 皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
あのね、もうそのアレクサつながりじゃなくて、もう YouTube に流れてるコマーシャルで俺もなんかやだもうこれ見たくねえとかって思ってたんだけど、それは俺が YouTube を見てるわけじゃない。で最近見てるのがね、すげえ昭和のやつ。昭和43年とか38年とか、57年とかのモノクロのあの資料映像。もうね、やめられない俺の中で。一番最初なんだったっけな。あ、死尿。おしっこうんこ。おしっこうんこの行方はどうなってますかっていうやつの、東京都のやつで、三十何年で、信じられないことにまだ木の桶にうんこを、要は水洗じゃなくて、直接落下式のトイレから、ひしゃくって長いなんつったらいいんだろう。神社の境内でさ、水汲むやつのお化けみたいなやつで鉄でできてるやつがあるのね。それで、こう、トイレからおしっこうんこ出して木の桶に入れて、でその木の桶を蓋して、とあのなんだろう、江戸のさ魚屋さんみたいにこう肩にフェッて担いで、こうエスタホッサって歩きながらどこ行くのかなって思ったら、バキュームカーの走りみたいな、トラックの後ろにでっかいこう、まあ声だめがあって蓋してあるのね。でそこ開けて、そのエスタオスタがいっぱい来て、いろんな家庭からジャバジャバジャバジャバっておしっこうんこを溜めてどっか行くっていう、こんなの街中でやってたのっていう、そういう商売もあったんだって。でその貴重な映像みたいなやつで、もうなんだ、ぼかしも何もなく直接でさ、あれ白黒じゃなかったら相当きつい映像だと思うんだけど、その死尿はどうしてたのって言ってたら、その30年ぐらいは水洗がね2% とかだね。で、残りの98% どこ行ったのって言ったら、さらにそれの半分ぐらいが、農家に買ってもらうんだって。で、畑に、だから、人糞を畑にこう、わーって、まだ昭和30運年で、そうなの？もちろん東京の中心部であるとか、そういうところには、浄水場があって、水洗になってたんだけど、ちょっと離れて埼玉なんか行くと、もう全部直接落下式の声だめ便所で、ちゃんとうんちくんを回収する職業も存在してたんだって。いや、嘘だろうっていう、その、まあうんちくん、別に俺スカトロ趣味じゃないんだけどさ、要は50年前って本当にそんなに推薦じゃなかった。確かにうちも推薦遅かったから、直接落下式だったけど、うわすごいなこれ、東京でこれってなってバッチリハマって40分ぐらい見て、その後に都電のあらましみたいなさ、都電わかるよね、今だったらなんだろう、あんまり残ってないから、長崎とか広島とか、あと東京だと王子のあたりちょっとだけとか、路面電車ですな、車と一緒にこう走る電車で1両編成でっていう、まあ東京にもその都電っていうのがあって、こち亀とかね、亮さんの時代の話見てると時々出てきたりするんだけど、すげえいっぱい走ってたのね昔。あとトロリーバスって電気で走るバスなんだけど、電車のパンタグラフみたいなのがついてて、電気電線から取って走るっていう、これと都電がまあ東京都が営業してたやつで、まあ銀座やらなんやらかんやらいろんなところを走ってたっていう貴重な映像とか、まあ、その頃だと車好きじゃなかったらわかんないかな、スバル360って言ってテントウムシって言われてた、ワーゲンものすごくちっちゃく軽自動車みたいにした大きさだ、形だと思えばいいけど、富士重工スバルから出てたやつで、そういう車とかが普通に走ってるの、それはまあね、その当時新車で売ってたわけだから普通に走ってて当たり前なんだけど、その映像がねもうなんだろう、俺の中でカルチャーショックで、 で今日もちょっと区役所行ってきたんだけど、区役所のところのあ、タバコ吸う灰皿ここにあったなっていうのが全て撤去されてて、あ、区役東京っていうか新宿区役所に灰皿がねえみたいな、まあ、その時昨日ね、またあの前の日見てたのが、銀座三越前だ、要は銀座で一番こう人の往来があった交差点、そこにいる人全員、女の人まで、全員とは言わないかな、女の人いるから、ほとんどが加えタバコっていう、え、何ここっていう。それこそあの俺ら小学校の頃って、なんだろう、 CG もやっとできたぐらいでさ、あのタバコを持ってこう歩いてる、これラジオで言うの難しいかな、手を振ってるけれどタバコを指と 指の間に入れていくとね、原始人が持ってる松明みたいのに切り替わって、手を振るたびにその松明を振ったようなグオーグオーグオーって結構それは恐ろしい音がしてて、で要は小学生とかがだいたいその大人の手の位置でしょ、頭とかが、そのギリギリ小学校1年生のその頬面に近くを手箱を持った指がこう通過するときにグオーっていう音がする、あの JT のコマーシャルかな、加えタバコっていうか歩きタバコをやめましょうみたいな、要はそれぐらい人がいたんだよね、多分あの人混みだろうがなんだろうがタバコを指に持ったまんま火がついてる状態で歩く人が当時多かったから、そんなコマーシャルが流れたんだと思うんだけど、そらそうだねってぐらいその YouTube の動画で、もう今の禁煙ブームなんてな、ね、もうタバコどころか煙で受動喫煙だから、あんたなんてもの吸ってるのよぐらいのにらみを聞かされられるような現代とは、まあ雲泥だよね。だからもう本当にマイノリティはタバコ吸わない人で、あのお前何煙たがい顔してんだよっていうのが周りを見るぐらいの、すげえ時代あったな、おいっていう。で銀座にだっている人たちだから、そこそこあのお金持ちでいい暮らしをしてる方なんでしょうよ。それがね、あんな本当見てごらん、びっくりするから。でその後がね、高価格スモークだ、あの東京に、要は田舎の人聞いたことない、あの高価格スモック警報が発令されました。野外に出ている方はマスクをするなり屋内に避難してくださいみたいな、あの日本軍の大進撃みたいなノリの感じで喋ってくれるやつがもう町内放送で流れてさ、その時はもうだいたいあれだよね、北京のあの大気汚染どころじゃないぐらいさ、空がこう黄色いとか薄ピンクな時もあったよねっていうぐらい、あの高価格スモックってすごくて、あれからニュースでやったら水俣病とか六花クロム光とか、その要するに工場の大気どころか水質汚染とかそういうのもあった時代だよね。そのそれまで全然知らないから、もうバンバンもう作れ作れ作れでの経済大国日本になるためにバンバン物作ってたツケがやってくるっていうか、なんかその動画を見てるとさ、ほぼ今のその北京のね大気汚染と変わんないから、意外と同じようなことやってんだ日本だってって思うようなことを思えるような動画だったり、まあね、東京動画って検索するか、中日映画社、別に中日ってドラゴンズのある方じゃないのね、中日映画社で東京の会社みたいだね、あの中に中国の中に日本の日で中日動画社、あ映画社、それからね NPO 法人、科学映像館、この辺を見るとね、だいたいこうモノクロ その昭和初期の貴重な映像みたいなのをデジタルデータに復元してるらしいのね。だからもうビデオとか8ミリビデオしかないはずなのに、なんで今デジデータあんのってぐらいのやつを、それをあのまあ YouTube でまあ放送してたりするんだ。でここ検索すると、今言った3つぐらいを検索すると、もう本当に、ね、昭和の動画山のように出てくるから、俺もう一度見出すと、もういや1本ね10分とか20分ぐらいの、そんな長くないんだ。だけどね 止められない。本当にあの電球の量産とか、あとあの新幹線、あの新幹線も面白かったよ。新幹線はどうして生まれたかとかね。あとあの田舎のもあったな。あ、東海道53次じゃないけど国道1号線を整備せよみたいな砂利道の頃あったのね。もちろん、まあ、そりゃそうだけどさ、国道1号って言ったらもう東京から大阪まで伸びるさ、日本の大動脈みたいなとこじゃない。あれが片側1車線の砂利道だった頃なんて、え、あったのってびっくりするようなこととか、あの東京都内だけど土煙ある砂利道で早くこれ舗装しないとまずいじゃんっていう動画、あとね、団地の動画も面白いよ。あの高島平とかをもう数万人があのアリのようにこう団地に吸い込まれていく様とか、ちょっとゾクゾクするよ。あのこんな人いたのっていう、あの俺もそれわかんない。あのお前何三中、俺一中だけど、一から三ぐらいならまあ世の中人知ってるけど、あの高島平のお前何十何中っていう、あの高島平十三中、あ、十三中かよみたいな話が本当にあったっていう。だから中学校十三校近所にあるってどんなとこだよって、そういうとこ。それが動画で見れるだけでちょっと面白いからね、あの見てみるといいよ本当に。あの都電とかその人、昭和ってこんなすげえ時代だったんだねっていうのを改めて見てから令和の人間になるのも面白いかもしれないよ。うん、あのまあ、YouTube だけじゃないけど、その、なんだっけ、 NPO 法人の、科学映像館か東京動画とか調べてみて、面白いからね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明弘です。中澄明弘のダベリ。この番組は中澄明弘自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル。
あの昔つながり、昔さ、生ケーキとバターケーキってなかった？つぶさんダメ？わかんない？あ、つぶさんわかんないわ。要はなんか残念なケーキ、生クリームのケーキは今でも食べたことある。だから多分視聴者もみんなわかると思う、美味しいケーキ。なんかさ、残念なケーキなかった？これ生白いクリームなのになんでできてんのこれっていう、テラテラのクリームで、でもちろんあの安いケーキだから上に乗っかってるのもイチゴとかじゃないのよ。あの丸いさ、緑とか赤のさ、ゼリーなんだか果肉なんだかよくわからない丸っこい玉とかがポチポチとかって乗っかってるだけで、で中はその普通だったら生クリームとフルーツがこう具として入ってんじゃん、内臓で。あれないんで、なんかこうペロッとこうそのバタークリームみたいな、バター、やっぱりバタークリーム、バタークリームって言葉がいいの、おかしいのかな。でもあったんだよ、その 金額40年50年ぐらいの俺の時代は、その高いケーキと高くないケーキみたいな。高いケーキはもちろん今のケーキね、あの本物のフルーツが入っていて生クリームで装飾されているショートケーキっていう、でそれとそっくりに作ってあるんだけど値段が全然安くて、生クリームではない何かでできてて、日持ちすんのだからあの生クリームってさ、例えば温度とかが熱いところだとあのケーキの形ですらちょっと弱くなるじゃない。あんなことにならない、その、偽物の方はこうどんなに熱くてもビッとあのケーキの形を保持しているぐらい、なんつったらいいんだろうね、しょっぱい味なんだよ。だからあまっぜこれって、そんなに甘いけどまずいっていうケーキで、ガキの頃でも 欲しくなかったっていうか、誕生日それドンって出されると、ああ美味しくない方だ、外れる方のケーキだっけよって思うやつ。いや、近所のパン屋さんでもベーカリーとかって言っていい匂いしてるとことさ、なんかババアかなんかが作ってる、あのなんだ、あのアンパンじゃなくてさ、上にあのテロテロの白い砂糖が乗っかってる上にさ、赤いポチとか緑のポチだけ乗っかってる、何パンこれっていうパンとか売ってるババアの店とか近所にない？だからメロンパン、アンパン、そのなんだかよくわからねえ菓子パンみたいなのがいっぱいあって、やっぱりすげえしょっぱい味なの。なんか何この砂糖みたいなっていうの、パンなのにジャリジャリするとか、まあ、俺がガキの頃はその赤いそのなんだゼリーの丸いやつが、あの丸いパンの上についてたやつをおっぱいって呼んでたんだけどあのおっぱいを舐める時の練習に使おうぜって、おいバカじゃねえの俺あのそれをおっぱいの乳首取れちゃうからね、赤いのプチッと置いてるだけだからどんな小学生だ。でもあったらよ、それ。もうカスタードもだから、ババアが作ってるカスタードは俺の知ってるカスタードじゃなかったからね。あの要はコージーコーナーのシュークリームの中のカスタードはカスタードじゃん、あれじゃないんだよね。なんか栗きんとんとカスタードの中間みたいな、どう製法するとババアこれ出来上がるのっていう、多分洋菓子を作ったことなかった人が洋物を見よう見まねで、あんこの要領で黄色い何かを作ったみたいなのが昭和の初期にはあったのよ。だからクリームパンもどきみたいな。でそれをなんか試作すると、いろんなところでそのクリームパンもどきをまた試作したクリームパンもどきもどきみたいな、どんどんこう元のクリームパンから離れてって別の食べ物になるのさ。昭和ってすごいそれがいっぱいあって、多分ケーキのそれも安かろうなんとかで派生しちゃった先にバターケーキっていうのが、俺ちょっと検索したことないけど多分インターネットであると思うよ、そのバターケーキっていうのは。ほんとね、うさんくさいんだって全てがあのなんつったらいいんだろうね。要はほんとにいちごとか桃なんて入ってないんだよ。もうまずいクリームが乗っかってて、もうこのケーキ出てきたら誕生日台無しさってぐらいの、そんなケーキなんだけどさ。いやもちろんさ、母ちゃん買ってくるわけじゃん、言えねえじゃん、あこれまずい方のケーキだって。だからまあ食べたけど、あの友達が、あの当時友達来るのね、あの誕生日会だからって言って、でみんなで誕生日会やるじゃん。でその時になんかこう申し訳ない気持ちになるね、みんなごめんなバターでっていう、そのなんだろうねよね。だからやっぱ生ケーキにかなわないっていう、俺だから昭和の人間だからかな、生やっぱり生じゃ、いやもうね、生がいいよね、いやらしい言い方になってきてるけどねやっぱさ、ゴム付きはさ気持ちよさが違うよね違う話になるわこれ。いやでも本当にね、昭和50年代とか60年代って、あそうそう、だってコカ・コーラお土産だったからね、その当時。あの瓶のコカ・コーラはつぼさんも知ってるでしょ、あの200じゃない、200ぐらいかな、250ないのかな、200ミリリットルぐらいで、よくあの今でもあの上戸彩じゃなくて、まあ、上戸彩でもいいや、今でもあの冷やしたやつをカッと飲む CM はあるよね。あれの500ってのあったの、ほぼほぼ醤油瓶みたいなやつ、それが6本入って段ボールのこうケースに入ったお土産仕様っていうのがちゃんとあって、スーパーとかそういうところで売ってんのよ。でちゃんとご贈答みたいに入れてくれるので、だからなんだ、酔っ払ったお父ちゃんがさ帰ってくるときに、ドラマとかでさ申し訳程度にあのお寿司の折り詰めをこうさ、あの人差し指と中指やって親指で持って、あのううでうれとか言って帰ってくるときに持ってくんじゃん。あれがあの酔っ払いのお土産だったけど、それがあのコカ・コーラの台頭で酔っ払いのお土産がその500ミリリットルのこうコカ・コーラ6本みたいな、それぐらい流行ったの当時ね。あっちもなくなったな。でもな、瓶がなくなったからかな。 瓶が全部缶にシフトしちゃって、でなんか缶はあんまりこう高そうな感じがしないからかな、あの病院のねお見舞いとかさ差し入れとかにも、その要は6個ではいどうぞって渡せるから、でその紙でできてるから捨てれるからね、その入れ物は。あれはなんだろう、本当に売ってたんだよ、あのネットで調べてほしいぐらいだな。まあそんな感じだったのとさ、まあコーラは知ってるし味は同じだ、あでも中身違うのかね、今のコーラと。使っちゃいけないもん結構入ってるような気がするよね。昭和食べれてもう今絶対食品、それだからなんだっけ、文科省じゃなくて国がもう食べちゃいけないものに指定してるものとかあるんだよね。だから三ツ矢サイダーとかも当時入ってて大丈夫だったけど今はダメとか、ファンタもそうだね、着色料で当時使えたオレンジの色をつけてたのは今もちろん使えないからって。当時のコカ・コーラはだから飲めないんじゃね今、あの法的にそういうだろう、肉ボロボロになる動画とかあったもん、動画じゃねえか映像とかね、あのコーラにこう豚肉とかつけとくと全くなくなっちゃうっていう、その溶けんのコーラにつけとくと、だからあんたもう骨とか大変なことになるのよって母ちゃんに脅されたりして、うわーとかって言ってた割にはずっと飲んでたけどね。うん、でもまあだからバターケーキもそういうその実は作っちゃ駄菓子に近いところにいたケーキだったかもしれないね。まあそんなもの食べてた俺らの子供が今あれでしょ、アレルギーで大変なわけでしょ。アレルゲンがあるともう発作をアナフィラキシーショックみたいなのを起こしちゃうって言って、いつよ、あの小学生の女の子死んじゃったもんね、学校の給食でその食べちゃいけないものが出ちゃったの知らないで食べて、だって自分もよく分かんなかったわけだから、そのアレルゲンのもの食べて死え、アレルギーのもの食べて死んじゃうのっていう、だ重度の人はそれぐらいのことになるっていうのを、昔そんなもんなかったもんね。だからそういういけない食べ物をこう食べたから、食べちゃって生活してたから今の子供っていうのはそういう、つばさんアレルギーあるんだっけ、あのとりあえず何でも食べれるのね。でもある子すごいあるもんね、その食べれないものっていうの、こんなに細分化してなかったもんね昔は。おっかない時代なのか、その昭和のこう無秩序にね、その動画見りゃ本当わかるよ、これは無秩序だよって、その何でも作って何でも食べてたでしょっていうぐらいの、あのあれだよ、武蔵野とかちょっとした調布八王子とかの庭先のあの柿の木とかがボロボロになってるんだよ、その高化学スモックとかで、えこんなとこで暮らしてんのっていうぐらい昭和やべえわっていうところでいるってことはさ、それなりにその着色料もさ、確かにすごいもあったもんね、あのブルーハワイだって何混ざってるか分かんないもんね、あれをずっと食べて大人になった人から出来上がる子供だから、そりゃまあアレルギーの一つもできるかね、あのそう考えると自分が申し訳ないなって気になるよね、あのなんか悪いことしてるみたいで。でも本当ね、その昔はそういうケーキあったんですよ、調べてみて、ま、何の得もしないけどあの昔はこんなもん食ってたのかよっていうのだけ今の視聴者に知ってくれたらこれ幸いなんて、幸いではないな、ええ、見て笑ってそういうお話。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さんこんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
you
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、風見静香、負けるもんか。
ミュージックゼロチャンネル。
もう30分超えてんだってごめん、うん、いやもう一つだけね、そのさっきの話じゃないけど、最近ね、スマートフォンの使用が原因で頭の骨に角作った男の子っていうか人間いっぱいいるんだって。で、それが進化なのそれはって言われてるんだって。で、それはいきなりなんでもって、まあ業界でわらわら騒がれてるって言って、頭のね、スマートフォン原因角って書くと、だいたいネットで見れるから見てみ。本当にね、サメのヒレみたいなのが、側頭部っていうか頭の後ろの骨からビッて生えてんの。だからネットの民はアンテナか何かを受信するのかと、スマートフォンをよく使う人の若者だけに見られる症状なんだって。やべえ、進化来てる、新しいっていう、何の機能かもわからないし証明もできてないんだけど角生えてんだって今の若い子。かっこよくない？いや、まあ、多分親指台ぐらいだと本当ちょっとした突起だと思うんだけど、レントゲン写真は超かっこいいのが生えてるんだけど、あ、来るかね、進化、人間、スマートフォンが原因っていうのはすごいね。未来人来てるかな今日わかんないけどね。エンディング。この番組では皆様からのコメント、いいね、メッセージを募集してます。番組のコメント、いいねなどを送るのは番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタン、ご利用ください。パソコン、スマートフォンでご利用いただけますと。それからツイッターのアカウント、ミュージックゼロチャンネル。日本語でやってね、ミュージックゼロチャンネルと。はい。で、フォロー、リプライ、大募集でございますね。そして、ね、つぼさん。ね、つぼさんのは、エア、ね、デルタ IR で、最近歌作りましたか？全然作ってございません。お忙しくて。でも、7、8個は今測ってるもんね。25ぐらいのお歌は上がってございますんで、皆さん聞いてあげてください。それから、トムですね。TOM じゃなくて、TOMEGAM 雑談と打っていただければ、最上位に、まあ、くだらない、雑談でございます聞いていただきたり、フォローしていただけると、つぼさんも僕も喜びますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。長くてごめん。さよなら。